それでは今朝もメッセージをいただきたいと思います。小金井福部講師より聖書の御言葉を取り次いでいただきます。本日の題は私ではなく神にある恵みと題して語っていただきます。なお、聖書箇所中心となります聖書箇所の朗読を入江姉妹にお願いいたします。
本日の聖書の箇所は、第一コリント15章1節から11節です。新約聖書310ページ下の段。第一コリント15章1節から11節です。お読みします。兄弟たち、私は今あなた方に福音を知らせましょう。これは私があなた方に述べ伝えたもので、あなた方が受け入れ、またそれによって立っている福音です。またもしあなた方がよく考えもしないで信じたのでないのなら、私の述べ伝えたこの福音の言葉をしっかりと保っていれば、この福音によって救われるのです。私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって、次のことです。キリストは聖書の示す通りに、私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書に従って3日目によみがえられたこと、またケパに現れ、それから十二弟子に現れたことです。その後、キリストは500人以上の兄弟たちに同時に現れました。その中の大多数の者は今なお生き残っていますが、すでに眠った者もいくらかいます。その後、キリストはヤコブに現れ、それから人たち全部に現れました。そして最後に、尽き足らずで生まれたものと同様な私にも現れてくださいました。私は人の中では最も小さいものであって、人と呼ばれる価値のないものです。なぜなら私は神の教会を迫害したからです。ところが神の恵みによって私は今の私になりました。そして私に対するこの神の恵みは無駄にはならず、私は他のすべての人たちよりも多く働きました。しかしそれは私ではなく、私にある神の恵みです。そういうわけですから、私にせよ他の人たちにせよ、私たちはこのように述べ伝えているのであり、あなた方はこのように信じたのです。
皆さん、おはようございます。大寒も過ぎて、本当に寒いこの1週間、2週間が続いています。中高生たちもですね、中学生は高校受験、私立を受験する子たちはもうすでに受験が始まっており、今朝も早朝礼拝に出て試験会場に向かった中学生がいました。また高校生は大学受験真っ盛りの時期ですけれども、寒さの中、インフルエンザも蔓延していると、近くにある伊方南の小学校は休校だというふうに聞いていますけれども、今日でもこのようにして集える者たちが共に集って礼拝捧げられることを本当に嬉しく、賛美しながらですね、後ろの背中の方からこうみんなの声が聞こえて、主を見上げているというこの礼拝の中に今日も置かれていることを本当に感謝します。皆さんは今までこの歩んできた中でですね、ああ自分は恵まれているなとこう思ったこと、心底そう思ったこと、今まで、あったでしょうか。ないという人はないと思うんですが、しばらくそういう思いはもう遠のいてるなというのであるならば、 ちょっとこう考えてみないといけないかもしれないです。ああ、自分は恵まれてるなと思ったとき、なぜそう思ったのか、思われたのか。何か、まあ、きっかけ、何かその要因があって、ああ、自分は恵まれているなと感じたと思いますけれども、まあ、恵まれていると感じたり、がっくりとですね、首をこう落として恵まれていないとこう思ったり、しながら今まで、今日まで、過ごしてきたと思います。まあ、よくですね、この教会の中でも、この教会は恵まれていますね、恵まれてるねと互いに言い合ったりですね、する会話を時々聞きます。まあ、教会の外から訪問された方、教会訪問で来られた方たちも、多くの方が、うわ、恵まれた教会ですね、大きなこの3階の吹き抜けの立派な街道。まあ、ちょっとこう都心の方に、こう都会の方に行くとですね、土地が狭くて、3階、4階、5階建ての教会もありますけれども、1階フロアで、こう地続きでですね、バリアフリーで行き来ができる、この立派な街道、そして、駐車場を何台止められるかな、悩まなくてもいいぐらい、この広い駐車場があって、まあ、今日は記念動画立ち上がって、剣道式がありますけれども、冷暖房完備です、皆さん、記念堂。ね、冷暖房完備の記念堂も建築されました。また日曜日にはこの周りを見渡すとですね、ご年配の方からよちよち歩きの赤ちゃんまで、3世代、4世代のこの世代が集って、どの世代もいる。年配の方だけではない。若者だけではない。赤ちゃん、よちよち歩きの赤ちゃんから、お母さん世代、お父さん世代、そしておじいちゃん、おばあちゃん世代、3、4世代が賑やかに集っている。神様が祝福を注いでくださっているんだなということを、その場にいるだけで私たちはまあ感じるんですね。恵まれた教会だな。そしてそこに自分も折れることが嬉しいな。嬉しいことです。そして私たちは、このような状況を恵まれていると、こう、受け取るんですね。恵まれている。ある時はこう、周りを見渡して、あの家は恵まれている。だって、家も立派だし、車もなんか立派な車が止まってるし、家族はみんな仲良くて、健康で、そして、問題なく子供たちもすくすく育っている。問題なんかなさそうだから、まあ、傍から見て勝手にですね、ああ、あの家は恵まれているな。また、こう、自分はこうだから恵まれているとか、恵まれていないとか、まあ、いろいろなこう材料を挙げて、どこかで私たちは、こう、測っている、測りにかけて、それを評価しているというところが、あるんではないかと思うんですね。恵みというもの。まあ、よくよく考えると、この私たちの内側には、恵みを測りというものがあるようです。意識してもしなくても、どこかで。恵みを、まあ、感じる基準、あるいは、まあ、感度とでも言えるでしょうか。そしてその測り、基準、感度というのは、とても曖昧なものです。そして、皆それぞれにこう、その感度基準というのにこう違いがあります。どう見ても、誰が見ても、この人は大変な状況に置かれている。誰が見てもあの人は大変だと思っているけれども、当の本人は、わ、自分はなんて恵まれているんだろうと、心から信じている人もいますし、なんであれだけ整っているのに、あれだけみんなによくしてもらって与えられているのに、満足できないんだろうかと思うような人もいたりします。皆さんは今朝、自分が 恵まれているとこう心から感じておられるでしょうか。自分は恵まれているな。いや、恵まれていないな。そう思っておられるでしょうか。なぜでしょうか。恵みを感じる心、そこからはこのふつふつとですね、生きる力というものが溢れてきます。どんな状況だっても恵みを感じているその心からは生きる力、それが溢れてきているんではないかと思うんです。なぜ私たちはこの恵みを感じる感度というものがいつも安定しないのか、安定しにくいのか。私たちは日常的にこの恵みという言葉を使っています。主の恵みが豊かにありますようにと祈ったりですね、恵みという言葉をよく使いますけれども、そもそもこの恵みというのはどんな意味を持った言葉なのか、改めて考えられたことがあるでしょうか。辞書でこの恵みという言葉を調べてみると、そのままですね、恵むことって書いてるんです。それが知りたいから調べたのに、恵むこと、何か人に与えるのかな、恵むこと、あるいは恩恵、慈しみと出てきました。そして2番目のその意味はですね、キリスト教で現在、もともとある罪ですね、現在にがあるにもかかわらず、信仰によって与えられる神の愛による救済を言うと出ていました。恵みという意味。私はですね、よくこの抽象的で分かりにくい言葉、恵みとか、自分はこう思ってるけど実際はどうなんだろうという言葉をよく聖書から抜き出して調べてみるんですね。聖書ではどう言ってるのかな、どういう文脈で、どういう意味合いで使ってるんだろうか。するとですね、それを調べていくと、この、日頃自分が勝手に思い込んでいた自分のこの固定概念の枠が外れて、こう漠然としていた意味が輪郭を持ってこう浮き彫りにされてくるということがあるんです。だいぶずれたニュアンスでこのことを受け取っていたなと。ニュアンスではなくて言葉そのものから調べていくというときに、その意味が分かってくることがあります。新約聖書の中にこの恵みという言葉は156回出てきます。156回。ギリシャ語でこうカリスと言いますけれども、この156回の約半数は、このパウロが書いた手紙、ローマ人からずっとこう書簡が続きますけれども、このパウロが書いた手紙の中で、半数は使われています。恵みという言葉。今朝はこのパウロがギリシャ地方にあるコリントの教会、コリントに町に建てられたこの教会に宛てた手紙、コリント人の手紙15章を開きました。ここにも、今朝開いたところにも恵みという言葉が何回か出てきています。パウロはこの手紙の中で、自分がどのようにして今までやってきたのかということをこう明かししているんですね。神の恵みによって今の私になりましたと、この10節でですね、告白しています。そして、神の恵みによって今の私になりました、私はそのことを喜んでいますと、そのようにこう伝わってきます。神様のこの恵み、それは一体どういうものなんだろうか。神の恵みと私たちは簡単に使うんですけれども、じゃあ神の恵みというのはどういうことを言ってるんですか、どういう意味を持っているんですかとこう尋ねられると、ちょっと漠然としているなと。求めて祈っていたことや、この必要がこう満たされた。神様がそれに応えてくださったんだと具体的な形として分かるときに、受け取るときに、私たちはそれは神様の恵みだと。それも一つの大きな恵みです。一方ですね、祈っていたことが 果たされない、求めていたことがなっていかない、順調に回っていかない、環境が開かれていかないけれども、神の恵みがここにある、自分のただ中に神の恵みがある、私は恵みの中を歩ませてもらっていると分かる、そのような恵みの領域があります。願いが叶えられたら、思ったように環境が開かれたら恵みがある、そうでなければ恵まれない、そういうことではなくて、そうであってもなくても変わることなく恵みを受け取る、この恵みというものの真髄は一体何なのか、それを今日皆さんに一緒に見ていきたいと思うんです。この恵みの真髄は、神の救いの価値を知るところから始まります。神の救いの価値を知るところ、知ることによってこの真髄は開かれていきます。神の救い、その価値を知る、この私たちが捉えている、日頃使っている恵みという言葉の概念でも、聖書は恵みはイエス・キリストを通して実現したと言っているんですね。恵みというのはどこかあそこにあるんではない、ものであるんではない、何か良い環境の中にあるんではない、恵みはイエス・キリストを通して実現したと、まあ、ちょっと私たちが捉えていることと違うかもしれないです。実現した、恵みが実現した、まあ、聖歌の424番に、ただ信ぜよという歌があります。十字架にかかりたる救い主を見よや、子は名が犯したる罪のため、ただ信ぜよ、ただ信ぜよ、信ずるだけで誰もみんな救われると。私もよくこれ路傍伝道で歌いました。十字架にかかりたる救い主を見よや、ただ信ぜよ、ただ信ぜよ、信ずる者はみんな救われる、心を込めてこう路傍路上に行く人たちのために前でこう歌いました。信じるだけで救われる、まあ、あまりに簡単で、あれとこう聞き逃してしまう、やり過ごしてしまう、こんなにすごい命に関わることなのに、そんなに簡単なことなんですかと。信じるだけで救われる、いやいや、もっと自分の努力、何かすごいことが、命をいただくんだから、救われるんだから、もっとすごいことしなければならないんではないでしょうかと思ってしまうほどに、この歌はですね、簡潔明瞭に、信ずるだけで誰も皆救われると。神様は、いやいや、すべての罪は許される。そして罪のない、神の命を持つ者だけが天国へ行くことができる。その救いは、もう手続きが済んでいるよ。あなたはそれをただ受け取るだけです。そしてそれは無償ですよと言って、私たちに救いの道を開いてくださったんです。私は時々ですね、このイエス様が私のために罪を背負って十字架で死なれたことの凄さ知っていますけれども、この重大さがどれだけ分かっているのかなということを思うことがあるんです。皆さんいかがでしょうか。ああ、信じただけで救われたんです。救われてからイエス様に祈ることができるようになって、賛美捧げ、礼拝捧げ、御言葉によって励まされて、ああよかったな、自分も信じるだけで救われたものですが、この救いに込められているイエス様が払われたこの犠牲、痛み、十字架で死なれたことの意味というものを、私はどれぐらい心を向けて理解しようとしているかなと 思うことがあるんです。自分は信じるだけで救われた。でもそこにあるこう込められている神様のご愛、私に黙って払ってくださっている、私が気がついていない、私が知らないところで払ってくださっている犠牲というものを、どれだけ私は知っているだろうか、理解しているだろうかと、こう思うことがあるんです。まあ、親の心をこしらずというふうに言いますけれども、親になってから初めて親が今までどんなふうに自分のことを思ってきてくれたのか、自分が知らないところで苦労を払ってきてくれたのか、 無条件で子供のことを思う思い、愛というのが分かるというふうに言いますけれども、子供は分からないんですね。親がどれぐらい自分のことを思って犠牲を払って自分の知らないところで愛情を注いでくれていたかということは、子どもの立場ではよくわからない。でもそれが親になった時に初めて、ああこういうことだったのかとわかると。私たちは神様から子としての立場をいただいています。父なる神様のこの思いというものに心を向ける時に、この立場からわからないけれども、でもああ自分は愛されているんだなという事実、ああ自分は愛されているんだなという事実の中で、何がなくてもこの恵みというものを知って、行きます。エペソ書の2章の8節には、あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです、それは自分自身から出たことではなく神からの賜物ですと書いています。恵みのゆえに信仰によって救われたのです、それは自分自身から出たことではなく神様からの賜物、もうプレゼントだと。まあ恵み、このギリシャ語でいうカリスという言葉の意味は、受けるに値しないものに与えられた神の愛、価値のないものを価値あるものとしてみなしてくださる神様の愛子、私たちに目をかけ引き立ててくださる、その意味があります。そして同時にこの神の恵みというのは、イエス・キリスト様のこの受肉ですね、イエス様がこの地上に人の子としてお生まれになった、イエス様が受肉された、そして十字架に向かって、十字架に向かわれてその罪を負って十字架にかかってくださった、復活してくださった、その具現された、具体的に示された救いに関する神様の技、すべてを全体を指して恵みということができます。恵みはイエス・キリストを通して表された。聖書が言う恵みという世界はこのことを言っています。何かが与えられる、環境が開かれる、祈ったことが答えられる、それも確かに主の恵みの一部ではありますが、その真髄というのはこのイエス・キリストが成してくださった、受肉し十字架にかかり復活された、このすべて神様の御業すべて、その全体を恵みと。そしてそこに示されているのは神様の私たちに対する無償の愛です。神はその一人子を世に遣わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。ここに神の愛が私たちに示されたのですと。この恵みはイエス・キリストを通して実現し、その恵みを神様は私たちに毎日毎日開き注ぎ与えてくださっています。 そして第2番目は、恵みによって罪に許され、義と認められるということです。恵みによって罪許され、義と認められる。まあ、パウロは以前は神の教会を、クリスチャンを迫害した人でした。なぜかといえば、この律法という教えを全うする者だけが神様の愛子を受けられる、義と認められるということを信じて生きてきたからなんです。ですからパウロは律法を全うするために自分を打ち叩いて、そこに律して生きてきたんです。ところがですね、そのパウロの耳にイエス・キリストという呼ばれるこのメシアが来られて、このお方が律法を全うした、そしてこのお方を信じるだけで義と認められるという世界が開かれた。それを信じるクリスチャンと呼ばれるものが増えて広がっていることを知ったんです。パウロは許しておけなかった。そんなことがあるはずがない。けれどもダマスコという町に向かう途中、このお方、復活されたイエス様と出会って、パウロのその人生が180度転換したんです。変わりました。信じるだけで救われるという世界にパウロ自身が出会ったからです。この時以来、この日以来、パウロの地にははっきりと焼き付けられたメッセージがありました。それは、ただ神の恵みによりキリストイエスによる贖いのゆえに私は値なしに義と認められたと。彼は変わりました。ただ神の恵みによりイエス・キリストを通して実現した神の恵みは私に全部注がれて、その恵みにより私は値なしに義と認められた。その日以来、パウロの人生が180度変わった。だから確信を持ってパウロはこのコリントの人たちに語ったんです。15章の1節から、兄弟たち、私は今あなた方に福音を知らせましょう。これは私があなた方に述べ伝えたもので、あなた方が受け入れ、またそれによって立っている福音です。またもしあなた方がよく考えもしないで信じたのでないなら、私の述べ伝えたこの福音の言葉をしっかりと保っていれば、この福音によって救われるのです。私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって次のことです。キリストは聖書の示す通りに私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書に従って3日目によみがえられたこと、またケパに現れ、それから12弟子に現れたことです。とケパというのはペテロのことです。そしてその日以来、パウロは一途にただこのイエス・キリストの福音を述べ伝える、生涯そこに自分の命を費やすものに変えられていきました。私たちもですね、このパウロと同じ恵みを受けたものです。パウロが100受けて私たちが1だった、パウロが1000受けて私たちが1だった、そんな歩合はないんですね。パウロにも 100%、 私たちにも 100%、 同じ恵みを受けたものですが、私たちが受け取っているこの恵みの感度、基準と何か大きなズレ、違いがこうあるんではないかと、私自身はそう思うんです。なぜなんだろうか。なぜ同じ恵みを受けているのに生きる姿、様、恵みの感度が違うんだろうか。ある時は喜ぶけど恵みがあると、ある時はもう恵まれない、ぐっと こうなってしまう。パウロは一体何を握っていたんだろうか。パウロのその恵みの感度はなぜいつも変わらずに降る、このもうレッドゾーンに入るぐらいのこのメーターでですね進むことができたんだろうか。それは救いの恵みがどれほど価値のあるものであるかをしっかりと握っていたから。この救われるというその恵みがどれほど価値のあるものであるかということをしっかりと握っていたからではないかと思うんです。イエス様が具体的に示されたこの救いに関する神様の技がどんなに得がたく、どんなに素晴らしいものであるか、そしてそれを与えてもらっている自分がどんなにふさわしくないものであるのか、もらって当たり前、そうではなくてそれを受け取るのに自分はふさわしくないものだと心底を知っていたからではないかと思うんです。パウロは律法という恵みと対極にあるところを軸にした自分の人生の全体重をここにかけていました。しかしですね、罪の中で死んでいたものを生かす恵みによって与えられるこの救いに出会って、その全体重を律法からこの恵みの上に移したんです。移されたんです。そしてその現れがパウロの生涯にこうにじみ出ている。迫害や困難やさまざまな困難があっても、どんなにこう向かい風だっても前進し前進し、その中でも恵みを感じ受け取り進んでいく、このパウロの生涯に現れています。恵みに突き動かされた生涯でした。ガラテア2章の20節、これはパウロの本当の心からの告白ですが、私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私がこの世に生きているのは、私を愛し、私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのですと。私は神の恵みを無にはしません。もし義が律法によって得られるとしたら、それこそキリストの死は無意味ですと。自分の努力で自分の行いを支払って救いを得ようとするならば、キリストの死は無意味になってしまう。イエス様がすべての技を持って払ってくださった、救いの完了してくださった技を除いてですね、自分でそれを払おうとするならば、イエス様が死んだ、十字架にかけられて死んだ意味がないというんです。今まで自分は、パウロ自身は、この律法の中で、そう信じて生きてきたけれども、そうではなかった。イエス・キリストにお出会いして、本物の恵みをいただいた。だからこれからは、自分の救いを得るために善行を重ねるのではなく、自分を救ってくださったお方のために生きるんだと。私は神の恵みを無にはしません。出てくる行為は似ていますが、結果は似ていますが、その源は全く違います。自分の救いを得るために、神様の何かこう功績を得るためにするのではなくて、自分を救ってくださったお方のために、その愛の応答を持って生きるのだと。 日頃私たちはこの神の恵みに感じて、これを捧げますと言って捧げ物をします。その捧げ物自体がですね、私たちのこの恵みの応答の現れであるというふうにも言うことができます。私たちがそれぞれ恵みにどれだけ感じているのかは、この現れをもって見ることができるとも言うことができます。そして第3番目は、恵みの源泉、源、源泉はイエス・キリストにあるということです。恵みの源泉はイエス・キリストにある。まあ、恵みを感じるときは心がウキウキしてワクワクするけれども、そうでないとこうしょんぼりとしてしまう。考え方も否定的になって消極的になってしまう。まあ、もしもういつもですね、これがぶれずにいたならば、変わらずにいたならば、喜ばしいことがあっても打ちひしがれるようなことが起こっても、与えられても取り去られても、何があっても状況に左右されない、このこんこんと湧き出る恵みの中を歩み続けることがこうできるっていうんですね。この源泉はイエス様にあります。パウロはこの後の第二のコリントの手紙にこう書き送っているんです。私の恵みはあなたに十分である。というのは、私の力は弱さのうちに完全に現れるからですと言われたのですから、私はキリストの力が私を覆うために、むしろ大いに喜んで弱さを誇りましょう。パウロには、ね、願いがあったんです。そしてこの願いを本当に神様、働きのためにも自分のためにも、どうぞこのことを成してくださいと何度も何度も祈ったけれども、神様から返ってきた答えはこうだった。私の恵みはあなたに十分である。というのは、私の力は弱さのうちに完全に現れるからだ。パウロは自分の弱さ、自分の欠け、これを変えてほしいと願ったんです。でも神様は、私の恵みは今あなたに与えられているだけで十分だよと。それはこれだけで我慢しなさいと言ってるんではないんですね。もうあなたには恵みは十分にある。私の欠け、私の弱さ、そこに神様の完全な力が働くことを私は期待しますと、パウロはこの言葉を持ってそれを受け取りました。私はキリストの力が私を覆うために、むしろ大いに喜んでこの弱さを誇りましょうと。欠けがある、弱さがある、でも神様の恵みがここに豊かに現れるから、私はそれを期待しましょうと。まあ、自分を明け渡すというふうにも言うことができるかもしれないです。恵みの源泉にいつもこの身を浸していきたいです。そうするならば、自分が何ともしがたいこの自分の弱さ、欠け、足りなさ、不足と感じるところ、その中にさえも恵みが十分に注がれているのだということを気づく、見出していくと言うんです。まだあなたは気がついていないですか？そこにも私の恵みはもうすでに注がれているんですよ。それに気づいていく。だからそこに期待しよう。それがなくてもここに主が現れてくださることを期待しよう。自分を明け渡して、私の恵みはあなたに十分だ、 あなたの弱さのうちに、私はもうすでにそこにあなたの恵みを表しているよ。よくよく見てごらんと。そのように私たちの欠けや弱さの中にも神様は十分な恵みをもうすでに注いでくださっています。そしてこの恵みを知っていくときに、私たちはキリストが生きていることを知ります。イエス様が今も生きておられる。それはパウロの告白の中にもありました。私でなく私と共にある神の恵みです。私でなく私と共にある神の恵み、それが私を今の私にしたんだと。私たちはみんな過去を持っています。イエス様を知る前は行いによって何かを得るということは理解できても、恵みの世界というものは理解がしにくいものでした。私たちの生活の場はこの行いによって何かを得るということが、多いからですね、なかなか恵みという世界が理解できない。クリスチャンになってからもなかなかこの施策がですね、外れていかずにこうよくわからなくなってしまうことがあるんではないかと思うんです。恵みの世界を理解する。ある男の子がお父さんと約束したんです。お父さん、今度の誕生日自転車買ってねと。この子はずっと前から自分の自転車が欲しかったです。お兄ちゃんは自転車持っていたけれども自分は持っていなかった。お父さんはこの子がずっと自転車を欲しがっていたのを知っていて、分かった、今度の誕生日には自転車買ってあげようねと約束しました。そしてお父さんは言ったんです。でもね、お父さんとお母さんの言うことをちゃんといつも聞くんだよと。男の子はこのまだ2ヶ月先の誕生日でもそれが待ち遠しくて待ち遠しくて、こうもうちょっとしたら自転車買ってもらえる、もうちょっとしたら自転車買ってもらえるとこう待ち望んでいたわけです。でもこの2ヶ月はこの子にとって長かったんですね。この子は言いつけを守られないで、男の子は言いつけを守られないでお父さんやまたお母さんに何度も何度も叱られるっていうことがありました。2ヶ月間の間で、とうとうこの誕生日の前日、お母さんがこう注意したのにもかかわらず、お兄ちゃんの自転車をですね、もう無理やりにこう引っ張り出そうとして、足場の悪いところで引っ張り出そうとして、このガレージで、そしてこうバランスを崩してですね、ガタンとこう倒してしまう。で、隣にはなんとお父さんの大切な車があったんです。この自転車のハンドルがゴーンと車に当たって、車が大きく傷ついてしまった。夜お父さんが帰ってきて、この子はひどく叱られました。どうしてお母さんの言うことをちゃんと聞かなかったの。その晩この男の子の心はもうぐーっと沈んでたんですね。明日は誕生日、自転車買ってもらうって言ったけどもう買ってもらえないだろうなと諦めました。もう泣く泣くですね、もう明日誕生日だけど、こんなに叱られたから、何度も失敗を繰り返して今日あんなに大変なことをしてしまった。お父さんの大切な車を傷つけてしまった。誕生日の日が来て学校行って帰ってくると、お母さんが誕生日のための大好きなハンバーグとそしてケーキを用意してくれていた。半分嬉しいですけど、まだ心は沈んだままでした。夕方お父さんが帰ってきた。そのお父さんがこのピカピカの自転車をこう引いて帰ってきたんですね。玄関から外に出て、この子は目をまん丸くしてですね、お父さんが持っているその自転車を見て開口一番聞いたんです。どうしたのこれ。お父さんに聞きました。お父さんは、 誕生日のプレゼントだよと。その自転車をこう男の子に渡したんです。男の子は「いいの？これ僕の？本当にこれもらっていいの？」そして「ありがとうお父さん」ってこの自転車をこうもらったんです。もうこの子がどんなに喜んで、その暗かった顔がこう変わってですね、どんなに喜んだ顔になったか姿になったか皆さんも想像できると思います。やったー、自転車買ってもらったーというその喜びと、そしてそれだけではなくて、この喜びの中には、ああ自分は愛されているというこの満足、お父さん僕のことそんなふうに思ってくれていたという愛されているこの満足ですね、それの喜びも混ざっていたはずです。この愛の中で私たちは恵みという世界が広げられていきます。ああ自分は神様に愛されているんだ、その愛の中から私たちの恵みの領域がこう広げられていくんです。男の子は言ったんですね、本当にいいの？これ僕の？その言葉の中には、これをもらうのにはふさわしくないと思っているこの子の自覚でした。本当にいいの？もしここでですね、この男の子が、いえいえお父さん、私はこの自転車をもらうにはとてもふさわしいものではありません。もっと精進してからこれをいただきたいと思いますので、その時までこの自転車を取っておいてください。と言ったならば、これはもう親子の関係ではありません。神様は私たちを子として扱ってくださっている。その愛の懐の中に触れるときに、私たちの内側にはこの恵みという無償に与えられている、愛されている、何を持っても何がなくてもあなたの中に恵みは十分だと語ってくださっている神様をこう実感するんですね。私たちの日常はこれだけしたのだからこれだけのものを得た、これだけしたのだから受けて当然だという考えが強くて、恵みの世界が理解しにくい。私たちが恵みの世界を理解するときに、神様が本当はどんなに良いお方であるのか、自分を大切に思ってくれている方であるのか、この男の子がお父さんの愛を受けたように、私たちも神様のことを知っていきます。神様の愛に触れられるときに、私たちの恵みの理解も深まっていきます。パウロは自分の過去を振り返ってこう言ってるんですね。9節10節、見ましょう。私は使徒の中でも最も小さいものであって、使徒と呼ばれる価値のないものです。なぜなら私は神の教会を迫害したからです。ところが、神の恵みによって私は今の私になりました。そして、私に対するこの神の恵みは無駄にはならず、私は他のすべての人たちよりも多く働きました。しかしそれは私ではなく、私にある神の恵みです。自分は使徒と呼ばれる価値のないもの、自分は神の教会を迫害するものであった、神の教会の迫害者であった過去、キリストの使徒となった現在、この相容れない両者の間、接点にあったのは神の恵みだったんです。 10節には、ところが神の恵みによって私は今の私になりましたとあります。これこそがパウロのこの存在の基盤でした。私たちにとってもそうです。恵みによって今の私になりました。だからどんなに熱心に働いてたくさんの宣教の実りを実らせたとしても、それは私ではなく私のうちにある神様の恵みがそれをさせたんだと。それこそが全ての働きの原動力であったんです。パウロにとってこの福音を伝えていく道のりには、たくさんの迫害と苦しみが待っていました。それはもうすでに分かっていたけれども、この命を使い切る最後までこの働き任務を果たし終えることができるなら自分は満足だと。この使徒の20章にはこのエペソの長老たちと最後のこの再会があるんですね。もうこれを後にしたらもう二度とパウロとは会うことがないだろうという決別の涙の別れのメッセージが使徒の20章に出てくるんですけれども、そこでパウロは自分の前には迫害があり、自分のもう先はそんなに長くない、捕らえられてでもキリストを伝えていく、そこで彼がパウロが言った言葉には、けれども私が自分の走るべき行程を走り尽くし、主イエスから受けた神の恵みの福音を証しする任務を果たし終えることができるなら、私の命は少しも惜しいとは思いません。自分がこの働きによって受けた報酬、受ける報酬はものではない、財産ではない、何か素晴らしい環境ではない。自分がこの働きによって受ける報酬は主に仕えることだと。主に仕えることこそが私が受けている報酬なんですと。これがパウロの意識でした。そして私たちもこの御言葉を共有するものです。私が献身するときに母教会の牧師先生が言いました、送る言葉でしたけれども、直美さん、これから主の働きについていかれますが、これから働いていく中でいろんなことがあるでしょう、でもこのことを忘れないでと。働きの身を愛するのではなくて、最後までイエス様を愛して仕えてくださいと。恵みの世界を忘れて私たちはこれは自分が行ったゆえだ、努力したゆえだ、あたかも自分で得たかのように思ってしまう、誇ってしまう弱さがあります。しかしこれは私たちをこのもう一度律法の世界に引き戻してしまうものなんです。だからパウロはあのユダヤの人たちがイエス様を信じて救われたのに、もう一度ですね、この恵みによって救われたのに律法の行いに戻ろうとしていく人たちに向かって厳しく言ったんです。キリストは今の悪の世界から私たちを救い出そうとして、私たちの罪のためにご自身をお捨てになった、その恵みによって私たちを救ってくださった、そのお方をあなた方がそんなにも急に見捨てて、恵みの世界を捨てて律法に戻っていくのか、十字架につけられたイエス・キリストがあんなにもあなた方の目の前にはっきりと示されたのに、誰があなた方を迷わせたのか、あなた方が今あるのは律法を行ったからか、それとも信仰を持って聞いたからか、どちらなのか。御霊で始まったことが 肉によって完成されるというのかと強い口調で訴えました。今朝改めてですね、もう一度主の前にこのいただいている恵みというものを広げてですね、受け取っていきたいんです。目を向けていきましょう。私たちの前に広げられているこの恵みの世界を、ここには私たち自身の行いというものが入り込む隙間はありません。必要ないんです。もし行いがあるとするならば、それは自分の救い、功績を得るためではなく、評価を得るためではなく、私の身代わりとなって十字架にかかってくださったお方のための愛の応答としての結果です。それが行動となって現れる。これは両者全く違うことです。10節のこの言葉、新共同訳でアウトラインの方に載せています。皆さんで一緒に読みたいと思うんです。15章の10節の言葉、新共同訳で読みましょう。はい。私に与えられた神の恵みは無駄にならず、私は他のすべての人よりもずっと多く働きました。しかし働いたのは実は私ではなく、私と共にある神の恵みなのです。しかし働いたのは実は私ではなく、私と共にある神の恵みなのです。神の恵みを無駄にしない。無駄というのは実を結ばない、虚しいということです。神の恵みを無駄にしないでくださいと。先週水曜日に、辻大輔君のお母さんが天に召されました。正月明けて、倒れられてですね、皆の祈りがありましたけれども、25日の水曜日ですね、召された。その前に彼がこう朝こちらに戻ってきて、仕事があるので大阪から戻ってきて、そしてまた大阪に向かう、午前中仕事をしてですね、大阪に向かう途中、教会に寄ってくれたので、一緒に祈りました。今晩が山だと言われていますと言っていたんですが、本当に人前に祈りましたけれども、夕方電話がかかってきて、ついた電話だと思って話したら、3時10分に母が召されましたと。そして、金曜日の日に、何名かの役員の方たちと一緒にですね、山崎先生も一緒に、葬儀の方に行ってきました。蛍ヶ池の聖書教会まで。本当にその遺影は、このこぼれるばかりの笑い、こう笑顔でですね、もう笑い声が聞こえてきそうなぐらい明るい笑顔でした。まあ、たくさんの方がこう立ってご挨拶、故人をしのんで、ご挨拶があったんですが、本当に、明るくて教会に仕えておられた、そして心を合わせて祈っておられた、本当に教会の中心として、また地域においても本当に慕われているお人柄に、触れました。まあ、倒れられてからずっと ICU に入っておられたようで、1日15分しか会うことできない。それは2家族、まあ、2サイクルですね、30分だけそこに入ることができると。まあ、葬儀の最後に喪主であるお父さんが挨拶されたんです。まあ、挨拶の最後のところで、この奥さんと長年連れ添ってきたけれども、倒れてからは毎日15分間だけが一緒に過ごせる時間だったと。ずっと一緒にいたけれども、倒れてからはたった15分だけ折れる時間は、一緒に折れる時間はその時間だけだった。今までこう手を握って祈ったことはあんまりなかったけれども、この2週間、奥さんのこの陽子さんを手を握って、 ずっと祈っていたと。そしてその時間が本当に恵みの時間でしたと言っておられたんです。 ICU のベッドの脇でたった15分間どんな時であったのかなと思いました。しかしこの時間が恵みの時間であったと。お母さんはまあイエス様のもとで今おられるんです。家族もそこに、まあ、送ったわけですけれども、誰にも必ず死がやってきます、訪れます。どんなに愛した最愛の中であっても必ず別れがやってくる。けれどもこの救いをいただいている者、その者たちは天の御国でまた再び会うことでできるこの希望の約束をいただいています。私たちはこの約束を恵みによって受けました。そしてこの恵みに仕えさせていただくものと私たちみんながされています。この恵みをまだ受け取っておられない方がこの中にいらっしゃるでしょうか。またこの恵みにまだ預かっていない私たちの大切な人たち、その人たちに真剣に伝えているでしょうか。明日は何があるかわからない。この恵み、私と共にあるこの神の恵み、今日この後は記念堂の剣道式が持たれます。あの場所は再び会う希望を私たちにこの地上で語ってくれている場所です。名前はグレースメモリアル、まあ、恵みですね。建物は、あの建物は恵みの建物。主が私たちに広げてくださっている、与えてくださっているこの恵みをもう一度思い起こしてかみしめながら今しばらく祈りを捧げていきたいと思います。お立ちください。私たちはあなたの恵みのゆえに信仰によって救われたことを感謝いたします。それは自分自身から出たことではなく、神様あなたからの賜物プレゼントでした。あなたはいつも私たちを子として扱ってくださっていました。そして父としての犠牲を払って私たちに愛を示してくださっています。イエス様を通して私たちに恵みの世界が開かれていることを心から感謝いたします。いただいている恵みがなかなかわからない鈍さが私たちのうちにありますが、自分の努力や功績によって恵みを買おうとしてしまう愚かなところや、私たちを行いへと立法へと引き戻そうとする、私たちの力、この福音を削いでしまう力、教え、考えから守ってくださって、その度に私たちのうちに住まわれる聖霊様が気づきを与えてくださって、無条件に注がれている神様の愛の中にいつもいつも私たちを引き戻してください。私たちはあなたを愛する応答をもっとしたいのです。私に与えられている神様の恵みが無駄になることがなく、私たちの大切な人々にもこの福音を伝えるという託されている使命を果たすことができるように、また私たちからあなたからのこの召しの声を聞くならば、応答をもって捧げていく決断をお与えくださって進み出ることができるようにどうぞ助けてください。そして最後まで走り抜き、働いたのは実は私ではなく私と共にある神の恵みなのですと告白できるほどに、恵みの中で生きることを教え導いてください。お一人一人の置かれているところにあなたが伴ってこの恵みの世界をますます教え導いてくださることを期待いたします。 私たちの愛する主イエスキリストの御名を通して御前にこの祈りをお捧げいたします。アーメン。